森山義明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。
こんにちは、森山です。今日はゲストで、プロのダンサーの、藤原さんにお越しいただきました。リスナーの方で、わからない方もいるかもしれませんので、藤原さん、軽く自己紹介をお願いします。
はい、こんにちは。今ご紹介いただきました藤原です。とヒップホップからバーレスクまで振り付けと踊れるダンサーとしてやっております。実際は22歳の長男、そして21歳の長女とその娘、孫がいるおばあちゃんなんですけれども、母親として、そしておばあちゃんからという目線と、あと若い世代の子たちを教えるという立場で、教育者としてお答えさせていただきます。お願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今日も質問が届いています。
はい、
30代女性主婦からの質問です。
はい、
中2の息子と2人暮らししています。登校拒否で学校には行っていないのですが、友達はゲームの中でいると言います。その友達には乱暴な言葉遣いで親として心配になります。けど実際はお友達はいないんです。コミュニケーションの取り方がわからないのでしょうか。このまま実際に会って話のできる友達ができるか心配です、ということなんですけども、藤原さん、いかがでしょうか。
はい、多分このラジオを聞いてらっしゃる子育て中のお母さん、お父さん、皆さん同じような不安な気持ちをお持ちだと思うんです。
はい、
で実際に自分の表現の仕方とか、自分 の、 この思ってることを口に出せないっていうのがやっぱり多いと思うんですけど、
はい、
まあ、ありがたいことにダンスをしてる子はそのダンスを自分が表現してるということで、
はい、
あまりぶつかることがそんなにないんですね。 そっちに私も持っていくので、
はい、
ただ長男が小学校の3年か中学校の初めまでは同じような症状があったんです。
はい、
で私はこの時に現実とそのバーチャルの世界っていうんですか、
はい、
自分の想像の世界の境目を、どこで境目がある、これはどうっていうような例えを、話ししながら、
はい、
そして自分の表現の仕方を見つけさせて、
はい、
実際には、普通に社会人として生活してくれてるんですね。
はい、
だからその信号を送っている、子供が信号を送っている、黄色信号を送っているところをやはりどれだけ受け止めてそれに答えてあげるかという話だと思うんですよ。
はい、
実際には信号を送ってるのに親御さん忙しくて分かんなかったっていうことはよくあると思うんで、
はい、
はい、だからまだ 今の段階だったら信号を気づいてあげているので、このお母さんちょっと頑張ってもらわななって思ってるんです。
はい、
であともう一つは女の子の、娘の方はやはりそういうふうな、なんていうかな、バーチャル的なとか瞑想的なところの世界に入るんだけど、
はい、
女の子って現実的なんで、
はい、
すぐに戻してあげれるんですね。
はい、
実際はどうなって言うと、鏡見たら実際の私はこれやし、成績はこれやしっていう現実問題で、女の子の場合はあまりそういうところで引っかからなかったです。
はい、
はい、私の中ではやはりその長男と同じ様子なんですけれども、そのこれは実際はこうやろって、学校の友達とじゃあゲームしたらどうなんっていう風に持っていって、実際の友達と会いながら一緒にゲームやってコミュニケーションの取り方を教えたっていうのが、はい、経験したことですね。
あ、
は
い、なるほど。
先生どうですか。
はい、
はい、
僕の方はですね、実際、まあ、あのこちらの、まあ、発達障害の中2の息子さんということだったんですけど、
はい、
あのまあ、こちらの、はい、まあ、僕もあの正直似たようなことがありまして、
あ、そうなんですか、はい、
僕も中2とかだったら結構似たような感じで、まあ、結構偉そうというか、
あ、そうですね、反抗というか、はい
はい、言葉がきついって言ったらあれなんですけど、で、まあ、基本的に今こちらのご質問としまして、コミュニケーションの取り方がわからないのでしょうかっていう、まあ、正直コミュニケーションの取り方が分かってないと、
はい、
分かってないです、
はい、
あの僕も分かってなかったです正直。で、
そうですね、
はい、はい、で分かってなかったんで、で、まあ、一応僕は30代で大人の発達障害で診断されたんですけど、
はい、
そこから一応、まあ、コミュニケーションの勉強とかもしだして、特に、まあ、できてないことで考えたら、まあ、主に3つありまして、
はい、
で、まあ、1個目が方法1ということで相槌の打ち方っていうのがあるんですけど、
はい、あ、はい、
多分ですね、相槌の打ち方がまず分かってないと思うんですね。会話って結構相槌結構重要なんですけど、相手が喋ってる時にうまいこと愛の手を入れるような感じになるんですけど、
はい、
でまあ、別にその相槌の入れ方としては別に、うん、なるほど、そうなんですねとかっていう感じで、
はい、
聞いてる感じでこう相槌を入れていくと、
はい、
はい、でまあ、そう、間に必ず相手が喋ってる合間に必ず相槌を、うん、なるほどとかでちゃんと口でちゃんと相槌を入れると、
はい、
はい、結構まあ僕もあったんですけど、結構黙ってこう聞いてるっていうのが、黙って聞いてる、一応聞いてるんですよ、聞いてるんですけど、ちゃんと聞いてるんですけど、ただ相槌がないっていう、
ね、話しされてる方にしたら聞いてるかなと思われますもんね、
はい、そうですね、結構その相槌がなかったですね、振り返ると。で、まあ、
なるほど、
そうですよ、会話自体その相槌が必要と思ってなかったんで、聞いてるし、まあ、だからその相槌入れなかったんで聞いてるとか言われるんですよ実際、
はいはいはい、
でも、いや聞いてるやんっていう感じなんですけど、こっちとしては。
あ、
だったんですけど、ただ、まあ、一応その辺もいろいろありまして、相槌は言うんだっていうのが分かりまして、
はい、
なので、はい、まずはその相槌の打ち方をしっかり、このお母さんが、会話の練習ということで、
はい、
何かしら会話するときとかに、そこでこういう相槌を入れたりとかっていうのを具体的にやっぱアドバイスしてあげる。
あ、そうですね、はい、
結構ね、発達障害って具体的に多分、まあ、特に子どものときは具体的に伝えてあげないと伝わらない部分がありますんで、
はい、
そこはちゃんと具体的に言いつつ、はい、まあ、ある程度具体的に言って相手が分かってきたら、ちょっとずつちょっと省略していって、
はい、
まあ、仕事で働き出したらもう全部具体的に言ってくれるわけではないので、
そうですね、はい、
そうね、で細かいところに関してはやっぱりちょっとちゃんと確認とかもできないといけないんで、
はい、
で、まあ、次に方法の2ということで、
はい、
だいたい相槌が打てるようになってきましたら、今度ですね、次として考えないといけないのは、その自分と相手の前提を意識して会話すると、
はい、
結構、まあ、僕もあったんですけど、自分の前提と相手の前提っていうのがまず見えてなかったんですけど、
はいはいはい、はい、
結構その、まあ、会話とかでもその、自分がこうだと思ったことが全て正しいみたいな感じで考えがちなんですよ、
はいはいはい、
ガチなんですけど、はいはい、ただ、はい、よくあるじゃないですか。でもその例えば、例えばリンゴ買ってきてくれって言われた時に、
はい、
そのリンゴが青いリンゴかもしれないですし、赤いリンゴかもしれないっていう、
はいはい、
で例えば僕が、青いリンゴと思い込んでて、相手が赤いリンゴと思ってた時に、青いリンゴ買ってきて青いリンゴ渡すと、もうその時点でズレが生じるじゃないですか、
はいはい、
こういう前提があるということですね。だからこの認識のズレが、はいはい、前提のズレが崩れてくるわけですよ聞いてないのかっていう、
はいはいはい、
で、それが、まあ、僕はそれが最初できなかったので、やっぱり知ったかしてると思われたりとか、
はい、
って言ったりとか、結構だからマイナスに働くんですよね、人の話聞いてないとか。
ああ、そうですね。
で、そうなってくると、まあね、あの、あいつ人の話聞かへんわみたいになっちゃう、まあ、そういう認識がなっちゃうと、やっぱりなかなか友達もできづらくなっちゃうかなと。
ああ、そうですね。
はい、なのであの、この方法2に関しても、まあ、お母さんがちゃんとそういう前提、ズレがあるっていうところで、あの、はい、そういうふうな会話の運びをして、ちゃんと指導してあげた方がいいかなと。
ああ、はい。
いうことですね。
はい。
で、方法3ということで、
はい、
分からない言葉の確認の入れ方ということなんですけど、
はい、
まああの、うん、なるほどそうなんですねっていうことで、あの伝えてたとしても、
はい、
やっぱりなかなかその、聞いてて分からない言葉とかがパッパッパって間に出てくると、
はい、
まあ、それでもやっぱり相槌を入れていかないと、まあ、会話っていうのは運ばないので、
はい、
ただそこで相槌を入れてしまうと、まあ、分かってるって思われちゃうので、
そうですね、はい、
まあ、思われちゃうので、分からない言葉が出てきた時にはですね、
はい、
あの、え、ちょっと待ってくださいということで、え、それはこういう認識で合ってますかねっていう風な形で話を止めて、
はいはいはい、
話止めないと流れていくじゃないですか、
はい、
流れていくので、あの、はい、あ、今おっしゃってることはこうこうこういうことですねっていうことで入れたら、はい、いや違う、そうじゃなくてこうだとかっていうふうに言ってくれるんで、
はい、
そういう形で間で確認を入れるということですね。
はい、
これができなかったです僕は。
あ、
昔できなかったですね。
はいはいはい、
わからんまま進めるっていう、
はい、
あの聞くのもめんどくさいって言ったらですけど、あの、
なるほど、
めん
ど
くさいって言ったんですけど、なんか変に聞くのが、はい、その時はなんか人に聞くのが恥というか、
はい、
なんかそんなも
そんな風に、
そうですね、そんなも知らんの、そうですね、そんなも知らんのやみたいに思われるのもちょっとみたいな、
あ、
なんか変なプライドがあったって言ったらですけど、
はい、
なので、まあ、この分からない時の言葉の確認の入れ方とかに関しても一応その会話の運び方とかで、はい、まあ、この主にこの3つを、はい、まあ、息子さんにちゃんと訓練すれば、
はい、
会話できるようになるんじゃないかなっていうことですね。
はい、
で、まあその、はい、あと当たり前なんですけど、まあ、言葉遣いが、はい、汚いっていうことで、
はいはい、
なんで、まあ、ちょっと、尊敬語とかちょっと、まあ、丁寧語って言ったらあれですけど、
あ、はいはい、
まあ、その辺はせめてデスマス調で喋るとか、
はい、
あの、まあ、その
あ、そうですね、
ね、同じ年だったんですけど、はい、それが先輩とかね、まあ、後輩だったんですけど、はい、先輩とか年上に対してそのあの偉そうな感じで言ってるとやっぱまずいじゃないですか。
はい、はい、はい。
まあ、今はまあよくはないですけど、あのその状態で社会に出ると結構まずいことになりますんで。
はい。
はい。はい、なので今のうちにちょっとまあ、強制って言ったらですけど、今のうちにちょっと直していかないと、
はい、
結局社会に出たらやっぱり、あの、まあ、社会に出る前に結構多分学生時代に孤立しちゃうと思うんで、
はい、
まあ、実際に今孤立してるような感じということなんで、
はい、
まあ、その3つを特に意識してやるとだいぶ話変わってくるかなっていうことですね。
はい、
はい、
そうですね、
はい、ということで、まあ、回答は、以上に、なりますということですね。
はい、
はい
はい、
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今日はですね、発達障害の中2の息子と2人暮らししています、登校拒否で学校には行っていないのですが、友達はゲームの中でいると言います。その友達には乱暴な言葉遣いで親として心配になります。けど実際はお友達はいないんです。コミュニケーションの取り方がわからないのでしょうか、このまま実際に会って話のできる友達ができるか心配です。というご質問に、お答えしました、それではまた次回お会いしましょう。はい、ここでですね、一つ、番組からお知らせがございます。
はい、
今回ですね、本丸ラジオという、全国ネットのラジオ番組からですね、まあ、月間20万 PV で20万人以上の人が聞いている番組なんですけど、
はい、
今回そちらからですね、Facebook 経由でメインパーソナリティになりませんかというオファーが来まして、
素晴らしい、はい、
はい、ありがとうございます。それで、まあ、メインパーソナリティになりました。
おめでとうございます、
はい、ありがとうございます。でですね、まあ、こちらでですね、まあ、はい、 ラジオ番組が、7月から公開することになりまして、
はい、
で、公開の日時がですね、一応それで公開収録っていうのをやることになりまして、それで公開収録で見学ができるということで、
はい、おー、はいはいはい、
で一応その公開収録の見学と、で見学終わった後に一応毎回セミナーを開きますんで、そちらの
セミナー
も開きますんで、はい、開く予定でして、で一応公開収録の見学が30分で、セミナーの方が、大体1時間ぐらい、
はい、はい、なるほど、
はい、で日程の方がですね、7月15日木曜日の14時からと、
はいはい、
7月29日木曜日の14時から、
はい、15日と29日ですね、
はい、で一応その窓口の受付としましては、はい、大体、
はい、
15分ぐらい前にはお越しいただけると、だから1時13時45分ぐらいにはどちらもお越しいただければっていう感じですね。
はい、はい、分かりました。
で、参加費の方は2000円になります。
参加費が2000円、
はい、2000円で、はい、で、はい、できればお釣りのないようにということで、
はい、皆様お釣りのないようにお願いいたします、はい、あと先生、はい、内容なんかはどんな感じのセミナーを開いて、はい、いただけるんでしょうか。
はい、ですね、まず7月15日の方がプログラミング入門セミナーということで、
はい、
はい、これからプログラミングを始めたいという方向けにですね、じゃあプログラミングでどうやって組むのかっていうのをですね、ちょっと大体1時間ぐらいでざっくりどんな感じなのかっていう、組み方も含めてちょっと、セミナーでレクチャーしたいなと。
はい、
はい、で、もう一つがですね、
はい、
29日の方ですね、
はい、
はい、29日の方が木曜日の方がですね、こちらの方がFacebook 入門セミナーということで、
はい、
はい、Facebook で
どうやって、
ね、今から仕事がどうやって取ったらいいのかとか、その辺の Facebook の活用法とか運用法についてちょっとやっていきたいなと。
はい、
はい、
勉強になりますね、はい、はい、
で、一応そういったお話をしていくんですけど、できればですね、当日、パソコンはお持ちいただきたいなと。
はい、
はい、
そうですね、
はい、でですね、その当日見学に行きたいなという方はですね、一応場所の方が本丸ラジオ大阪スタジオというところでやりまして、
はい、
一応難波の方なんですけど、
はい、
大阪の難波の方なんですけど、もし参加したいという方がいればですね、ぜひちょっと吉瀬 IT クラブで検索いただいて、ちょっと細かい案内もしたいと思いますので、そこでメッセージいただければ細かい案内もいたしますので、ぜひちょっと、ご連絡いただければと思います。
はい、皆様お待ちしております。
はい、
番組では皆様からの質問を募集しております。先生は大阪市久野区でパソコン教室を開いていらっしゃいます。パソコンに興味をお持ちの方、またはパソコントラブルでお悩みの方は、ぜひ教室のお名前義経 IT クラブでインターネット検索をしてみてください。お問い合わせ画面からのご質問もいつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。それではまた来週お会いいたしましょう。 See you next time.